マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第309回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第309回目になります。今回お話しする内容はですね、もちろんマイクロソフトの新しいハードウェアのイベントのですねお話なんですが、その前に先週お話ししました液晶モニターですね、私買いました。IO データのね、これは LCD-MF235X0BR というやつなんですが、この話は、しようかと思ってたんですが、このマイクロソフトのイベントの話がありましたんで、こちらの方を優先させてですね、また来週お話をさせていただきたいと思っております。そんなことで、これ前もってお話ししてなかったんですけどね、10月6日、ニューヨークで、マイクロソフトが Windows 10のデバイスに関する発表会を行いました。これ毎度ね、マイクロソフトこう Windows Phone だとかそういったハード系の話とかするときにニューヨークで、発表会を行ってるんですが、今年も行いまして、日本だと夜中の11時かな、向こうだと多分朝のね、結構早い時間っていうか8時とか8時とかそのぐらいの時間でやってまして、まあ、なんとか深夜にならずにですね見ることができました。まあ、ストリームでね配信してまして、私ずっと見てたんですが、そのお話も含めてですね、したいなと思っております。で、このマイクロソフトの発表のイベントですね、 Windows 10のデバイスの発表会ということで、冒頭ですね、マイクロソフトのテリー・マイヤソンさん、出てこられまして、まあ、Windows 10の今までの実績とか、そういう話をしました。で、Windows 10のインストールデバイスが1億1000万台を超えましたという発表をしました。まあ、さすが、いろんな範囲にね、Windows、今度 Windows 10って広がってますんで、まあ、さすが多いなという感じがしてます。前回もね、前はちょっとお話ししましたけど、Windows 10の国内市場シェア、世界の市場シェアがですね、まあ、順位でいくと、まあ、ネットアプリケーションでの調査では4位ということで、まあ、かなりのシェア占めてて、まあ、これからもどんどん伸びていくんじゃないかなと思っています。まあ、そんなところで、Windows 10って言ってもいろんなデバイスで動きます。まあ、そこら辺のですねお話が出てきました。まず最初に出てきたお話がホロレンズ、こちらですね Windows 10搭載のヘッドマウントデバイスということで、これただの、ね、ヘッドセットじゃないですね、これ単体でパソコンとして独立して動くヘッドマウントデバイスです。で、こちらの話は、まあ、仮想現実をこう見ることができるとか、いうことができるんですが、今回お話があったのは、プロジェクト X-ray という発表がありました。まあ、これ現実の空間と仮想空間を一緒にこう見せるゲームのようなもので、実際デモンストレーションではですね、会場にこう部屋を作って、でその方が、まあ、デモする方がですねホロレンズをかぶってですね、まあ、実際見せる画面とデモンストレーションの画面がですね、実際そのホロレンズをかぶってる見てる方の画像そのものも表示してくれました。まあ、そういうところで実際どんな風に見えるかなっていうのが見るわけなんですが、実際にあるその壁ですね、その壁を破ってロボットのようなものが出てきて、で攻撃を仕掛けてくるんですね。で、一方そのホロレンズをかぶってる方は手にコントローラーを持ってて、そのコントローラーが銃になるんですね。で、銃になって撃って倒すことができる。さらに攻撃してくるのに対して盾になってですね、攻撃を防御するとか、そんなことをして、まあ、実際の部屋のものとそこを攻撃してくる仮想現実の敵のロボットとかですね、そんなことを一緒に見せるということをしていました。面白かったですね。実際の画面、これストリーミング配信で、今でも見れますんで、これ番組のリンクから貼らせていただきますね。ぜひそっちも見ていただければなと思うんですが、自分の部屋の、ね、壁ぶち破ってロボットが攻撃してきて、で自分の銃撃ったりとかね、その盾にバッと出して防御したりとかね、そんなことをやってるゲームありました。このホロレンズっていうのは相当面白いもんだなっていうのをね、改めて見させてもらいました。 で、あのホロレンズ の、 あの詳しい説明っていうのは、ね、あまりなかった。あのホロレンズ本体の説明っていうのもすでにしてあるんで、特になかったんですが、これ正式にですねリリースの日程がお話が出てました。まず開発キットということでホロレンズが発売されるということで、時期はですね2016年の第一四半期で、値段は開発キットで3000ドルで発売するということになりました。3000ドルです。まあ、今日本円にしてね、まあ、多分40万弱になるんじゃないかって話をしてるんですが、まあ、誰か買うでしょうね、私の周りの誰かさ、誰かは。あの何かこうツイッターとかフェイスブックでも書いてて、見てて3000ドルだったらこれ売り切れだなという感じで、まああの買う方はおられるんじゃないかなと思います。まあ、実際その3000ドル払ってこう商売になるっていうんだったらね、結構いいんじゃないかっていうことで、もう投資としてね やっていくという話も出ています。であのこれ、まあ、平野社長もですね、あの Windows 10の発表のイベントの時にホロレンズはなんとか日本に持ってきたいと言われてましたんで、これはもうすごく期待したいなと思っています。で実際私はこれ3000ドル出して買うことはないと思うんですが、まあ、ホロレンズ単体がですね発売された時はですね、まあ、その時次第ですね、あのこれはすごく私も興味ありますんで、まあ、ちょっと出た時にですねまた考えたいなと思っています。そして次にお話が出たのは時計型デバイス、マイクロソフトバンド2です。マイクロソフトバンドっていうことで、まあ、あのアップルウォッチのようにですねのようなその時計型デバイスというのとちょっと違ってて、まあ、時計の機能を果たすんですが、どちらかというと人間のこうセンサーという役割を果たす方が多いと思います。そんなマイクロソフトバンドなんですが、マイクロソフトバンド2ということで発表になりました。こちら先にお値段の話が出まして249ドルということになっています。でこのマイクロソフトバンドですね、あの初期のマイクロソフトバンドって液晶が平面だったんですけど、今回曲面ガラスとなってディスプレイがですね有機EL で解像度の 320×128 ピクセルということになっています。まあ、従来 の、 その心拍とかですね、そういったのセンサーに加えて、気圧計、あとその高度変化 と最大酸素摂取量、これ VO2MAX っていうらしいんですが、それの測定も可能ということで、結構山登りされる方とかですね、にはちょっとありがたい機能なのかなと思っています。まあ、実際そういう、ね、映像も出ておりました。さてそのマイクロソフトバンドなんですが、データそのものはですねマイクロソフトヘルスというアプリケーションで表示とか管理ができるようになっています。で対応しているデバイスは Windows Phone 8.1 以降、 iOS デバイス、 Android、 これそれぞれアプリが出てますんで、そのアプリで見ることができるということになっています。でまたこれバッテリーがですね2日間48時間持つということで、フル充電するのには 1.5 時間かかるということになっています。あと音声アシスタンスのコルタナ、これも使えるということで、これ具体的なデモンストレーションっていうのはなかったんですが、これ各デバイスと連携できるのかっていうのと、やっぱりこちらのねコルタナでこうマイクロソフトバンドに喋ってなんかができるっていうことはですね結構面白いことになるんじゃないかなと思っています。まあ、あの私これ見たところ、このマイクロソフトバンド2はですね、あの、まあ、ねどうしてもねアップルウォッチとこう見比べてしまうとかあるんですけど、アップルウォッチみたいにこうなんかアプローチしてますっていう感じというよりは、なんかこう腕に輪っかがこ うまくフィットもしてますというような感じでですね、まあ、さりげなくつけられるウェアラブルデバイスじゃないかなと思っています。あの前も言いましたけど、時計は自分の時計持ってますんで、これマイクロソフトバンド2にしてもですね買うことはないと思うんですが、まあ、何してもですねこれ日本で発売が結局マイクロソフトバンドそのものもしてませんし、2が出るのかなというところもあって、これ日本発売は未定というか、まだあのそういう話が全然出てこない状況ですのでね、確かこれアメリカとカナダだけかなと思うんですが、まあ、ちょっと日本でもこれぜひ発売をしてほしいなと思っています。まあ、それ前にねそういったセンサーとかスマートフォンとかと連携できるような腕時計型のデバイスっても出てますんでね、まあ、これ早めにこう日本で展開して、見るのもいいんじゃないかなと思っています。まあ、そんなところでね、ホロレンズとマイクロソフトバンド2というお話が出ました。で、大体私も、我々もね、こう聞いてて、 うん、まあまあこの発表はあるねと。さあいよいよ本番行ってもらおうかというところで、ついに次の話ですね。マイクロソフトルミアとサーフェスの話がありました。あのパネルにはですね、ルミアとサーフェスというふうにですね、あのマイクロソフトのブランドということで、同時にあの表示されまして、まずマイクロソフトルミア、こちらの発表がありました。すでにですね、この時点で Windows Phone という言い方はしていません。まあ、そもそもこれも Windows 10 Mobile という OS で動いているこれのデバイスということで、まあ、あのまだね、あの私も今手元にあるのはマウスコンピューターのマドスマ Windows Phone 8.1 ですね。これはまだ Windows Phone なんですね。ということでまだ Windows Phone っていう言葉は使いますが、いずれですね Windows 10 Mobile が正式に発売になった時にはですね、Windows Phone という言葉もあまり使わなくなっちゃうんじゃないかなと思ってます。まあ、過去にはこういうのもありましたというような言い方になると思うんですが、まあ、そういうことでも Windows Phone と呼ばれたくなってしまったルミアシリーズなんですが、3機種の発表がありました。ルミア950とルミア 950XL とルミア550です。で、このルミアシリーズ、Windows 10 Mobile のデバイスということで、今回発表になったのはハイエンドモデルになります。この950と 950XL、やっぱりこの 950XL の方がハイエンドのモデルなんですが、まず大きさがですね、まず950が 5.2 インチの液晶ということと、あと 950XL が 5.7 インチということになっています。だから950の方がちょっと大きいんですね。で、解像度はともに 1440×2560 ピクセルですね。非常に高解像度です。これ iMac の27インチ の最初に出たモデルと同じ解像度だと思うんですが、それを、ね、こう縦にしたようなもので、まあ、これが 5.2 インチとか 5.7 インチの液晶に収まっているもので、PPI ですね、ピクセルパーインチ の、まあ、細かさですね、見るのが950に関しては 564ppi で、 950XL に関しては 518ppi ということで、もうどとなんか見えないなと、もうレティナディスプレイもいいところっていう感じなんですが、そんな高解像度のモデルとなっています。で、 CPU なんですが、950がですね6コアということで、スナップドラゴン808を使っています。そして 950XL がちょっといいグレードになってまして、8コアですね、それでプロセッサが、スナップドラゴン810を使っているということになっています。で、この面白いのが冷却方式が水冷式っていう言い方をしてるんですね。で、水で冷やすと、で、これ実際どう水冷式になってるかっていうのは構造とかは、うまく出てなかったんですが、うん、まあ、ヒートパイプとかね、そこら辺でこう液体で、冷却を図るという構造になってます。これ今までなかった、ものなんですが、まあ、こちらはねどうなるか、どういう仕組みになってるかっていうのはですね、非常に興味があるんで、これを追って調べてみたいなと思ってます。で、さらに、通信に使っているポート、これ USB のポートなんですが、今まではだいたいマイクロ USB の B タイプということになってたんですが、今回から USB のタイプ C というコネクタになっています。いよいよこっちに来ましたね。だからこれがこう今後標準になっていくのかなと思ってます。で、さらにワイヤレス充電もサポートということになってます。まあ、そういったね、機能もあるし、そのカメラにしても非常に充実してるっていうか、かなりのね、まあ、ルミアの、ね、シリーズの900番台ってかなりカメラの性能いいんですよね。まあ、そこらも充実してるということなんですが、やっぱり今回デモンストレーションを行った中でやっぱり一番注目を浴びたのはですね、 Windows 10のモバイルのコンティニアム機能が使えるということで、今回ですね、オプションとしてマイクロソフトディスプレイドックというのが出ます。このマイクロソフトディスプレイドックというのがドッキングステーションみたいなものなんです。実際はですね、大きさから言うとラズベリーパイみたいな手のひらサイズのものなんですが、USB のタイプ C でコネクタで接続して USB ポート、いわゆる A というタイプですね、通常の USB ポートと HDMI とのモニター出力とディスプレイポートのモニター出力があります。で、これデモンストレーションですね、実際 の、 フル HD のモニターにつなぎまして、モニターでつないだ段階でコンティニアム機能が働いて、 Windows Phone ではなくほとんど Windows 10のデスクトップ画面、それがね画面に出てきます。 まあ、当然こうタスク切り替えの画面とかも出てきまして、でそこで当然オフィスが動くんですね。でここでパワーポイントだとかワードとかの画面が出てきて、そのところで、まあ、普通にですねワードもパワーポイントも編集ができてしまうんですね。で一方その Windows フォンじゃないや Windows 10モバイルの、まあ、Lumia 950でデモンストレーションだったんですが、Windows モバイルの端末の方には通常のスマートフォンの例のタイルの画面が出てるんですが、モニター出力されてる方はもうほとんど Windows 10の画面が出ています。で編集も普通にできまして、まあ普通にパソコンとして使えるなっていう感じがしています。まあ実際ですね、私直接は拝見しなかったんですが、勉強会でマウスコンピューターの平井部長さんって Windows フォン窓スマを担当されている方がですね、当日、勉強会で、お話をするときにノートパソコン持ってきませんでしたということで、Windows 10が入った窓スマでセッションをやられたというお話を聞きまして、まあ、実際そういったこともですね今後こうやっていけるんじゃないかなと思っています。さらにこう Windows ハローの機能もあって顔認識でログインもできるということになってますんで、まあ、Windows 10モバイルというかこの Lumia 950ですね、これ非常に期待したいなと思ってます。日本発売はないかな今までの例から言うと、まあ、でもこれ欲しいですね。本当にハイエンドの Windows Phone じゃないや Windows 10モバイル端末ですね。私持ってる窓スマは、まあ、ミドルレンジという感じになるんですけども、やっぱりルミアってねかっこいいですよ、うん、ルミア800私持ってますけど、まあ、Windows Phone OS 7.8 なんでもう最近使ってないんですけどね、うん、やっぱり仕上がりはすごく綺麗というかこう iPhone にも引きを取らない、いう感じがしていますんで、うん、それのハイエンドのね Lumia 950もしかして Lumia 950XL ですね、すごく欲しいなと思っています。逆に言うと窓スマ買ったの早まったかなと。でただねやっぱ窓スマ窓スマでね買ってないともう全然気が済まなかったと思うんで、もうこれは買うしかなかったんですが、まあ、いわゆる Lumia シリーズのフラグシップモデルというものになると思います。でさらにしれっとですねルミア550っていうのも出ますよということで、これ550はですね、まあ、ミドルレンジから、うん、まあローエンドモデルということになると思うんですが、お値段が$139で買えるということになっています。廉価版ということでね、ルミアの550も出ますということですね。特に詳しい話があったんですね。スライドにちらっと出していつの間にか発表してるというような感じでした。でちなみにお値段なんですが、ルミア950が$549で、ルミア 950XL が$649となっています。まあスマートフォンとしては、順当な、お値段じゃないかなと思ってますけど、これ日本で出てほしいですね。いよいよその Windows 10モバイル搭載の端末の本命という感じが私はしています。ね、今回いろいろ発表があったんですけど、ね、これはどうしても欲しいなっていうふうな感じはしています。まあ、今後もねこれ800番台とか、どう出てくるのかなっていうのもありますね。そこら辺ね期待して見ていきたいなと思っています。さてそこで、次ですね、もうこのイベントの大本命だと思っていたデバイス Surface Pro 4ですね。で、Surface Pro 4。もうね、Surface Pro 4が出るっていうのはみんな確信を持ってたんですね。で、まず Surface Pro 3の話をし始めて、デモのね、画面もこう、ビデオが流されて、ずっと Surface 3の話をするんですね。で、Twitter で見ながらみんなで、じらすな、じらすな、早く出てこい、Surface Pro 4と言ってたんですが、散々じらした後に、やっと出てきました。Surface Pro 4。いよいよ発表ということで、まず画面がですね 12.31 ちょっと大きくなりました。で解像度が、あ、でプロ3がですね12インチだったんですね。で解像度が 2736×1824 ピクセル、でちなみに Surface Pro 3が 2160×1440 ピクセルなんでちょっと大きくなってます。 でもこれこのサイズの差はね、結構この数の差はね大きいなと思います。でプロセッサーが第6世代のコアシリーズ、まあ、スカイレイクと言われてたやつなんですが、M3i5i7 ということで、まあ、この第6世代のプロセッサーが使われるということになってます。でボディの厚さがですね 8.4mm、まあ、従来サーフェスプロ3が 9.1mm だったんでちょっと薄くなりました。さらに重量も 786g、サーフェスプロ3が 800g だったんでちょっと軽くなったという感じになっています。さらにこのデジタイザーペンですね、こちらもですね筆圧の検知が1024段階で筆圧検知ができるということになっています。これ従来は256段階でした。でこのまあペンのですね反対側、まあ、シャーペンでよく消しゴムになっているところ、これは本当にあの消しゴムとして使えるっていうことになってます。まあ、あのデモンストレーションでこう絵を描いて見せるっていうと見せたんですが、まあ、滑らかにっていうか、もう本当ペンで描いたものがうまい具合に追従できていますね。あのマシンパワーが、ね、足りないとこれなかなか追従できないんですね。私の持ってるバイオデュオ11でさえちょっとかするっていうところがあったんですが、まあ、プロ3以降とか、あとはバイオ Z キャンバスとかですね、あそこら辺になると完全に通じできてるんで、うん、あのいよいよここら辺ねデジタイザーペンも、完成形態持ってきてるのかなと思っています。でさらにこれペンの置き場所ってたよく困るんですが、磁石でですね、本体にペタッと取り付けられるようになっています。さらに、今回はバッテリーが不要となっています。これねデジタイザーペンってバッテリー使うんですけどね、私もこれバイオデオで持ってますけど、これ単6という電池ほとんど売ってないんですね電気屋さんで。あちなみにビッグカメラの藤沢店で売ってたんですが、私もさすがにもうアマゾンで注文するしかないんだと思ってね、アマゾンでも注文したんですが1回だけ交換してます今のところ。まああのバッテリーがねいるっていうのがちょっと引っかかってたんですけど、今回バッテリー不要になりました。さらにこのペンタッチ用にG5 という名前のチップセットを使ってますという発表もありました。かなりここ運はいらない、かなりねここね、あの画面で見てる限りは、すごく滑らかっていうか、本当紙に書くように、なってるっていう感じになってます。まあ、あの前もねサーフェスじゃないや、iPad Pro ですね、あれおそらくそんぐらいのことできるんじゃないかという話をしてましたけど、まあ、サーフェスプロもですね期待できるんじゃないかなと思ってます。まあ、これあの日本で発売っていうのはまだ発表してないんですが、まあ、これ発売は確実にするでしょうね。日本だとサーフェス売れまくってますから納得しませんよ皆さん、売れなかったらね。まあ、ということで店頭が出たら、店頭に出たらですね私もぜひねこう試してみたいなと思っています。あそれとですねタイプカバー、こちらも新しくなりました。まあ、従来 のタイプカバーって結構まともに使えるキーボードなんですが、今回はアイソレーションタイプの結構キーボードのキートップがね独立した形になってる、まあ、独立したっていうかね四角こう浮き出てる形の、キーボードということになってまして、でキーピッチが 19mm でキーストロークが 1.3 ミリなんですね。キーストロークこれ 1.3 ミリっていうと結構こう打った感じがする感じがして、まあ、あの私がよく文句言ってるウルトラブックのキーストロークが浅いっていう問題はこれ実は解決できてるんじゃないかなと思っています。まあ、解決できてるっていうか結構打ちやすいもの になってるのかなと思っています。でバックライトも当然ついていまして、あとねこのタッチパッドがあるんですけど、このタッチパッドの広さが 40% 広くなって5ポイントのマルチタッチのタッチパッドとなってて、でこれガラス製でできてるそうです。これ 40% 広いってのは大きいですよね。MacBook シリーズあれ何が使いやすいかってあの広いタッチパッドだっていうふうに本当によく思ってまして、まあ、それがこうサーフェスでさらにこう広い画面になるっていうとタッチ操作すごくやりやすくなるんじゃないかなと。もちろん画面タッチしても OK なんですけど、そういったところはこれ操作性が相当上がってるかなと思っています。さらにねそのタッチパッドの横に指紋センサーがつきました。これ Windows Hello の機能で使うと思うんですが、指紋のセンサーもついているということで、まあ、これがねタイプカバー、新しいタイプカバーとして Surface Pro 用 Pro 4に、登場しました。メモリーなんですが、4GB のモデルと 8GB のモデルと今度は 16GB、 のモデルが出ました。この類のデバースでですね、だいたい4ギガ8ギガっていうのが上限になってたんですが、今度16が出たということで、ここら辺はなんか本格的なデスクトップにも使えちゃうのかだとか、まさかこれでハイパーブーム動かすんでしょうかねというくらいのものになってます。で SSD なんですが、128、256、512GB もしくは 1TB というふうにモデルが展開されています。デモンストレーションですね、これ Windows のユニバーサル Windows プラットフォームのアプリとして、スタッフパッドというペンでこう楽譜を書いていくというアプリのデモがありました。私音楽やらないんで分かんないんですけど、楽譜をこう音符を書いててですね、それをこう確定させると綺麗にこう音符として楽譜に書かれるんですね。でコピーもできたりとか、ちょっと調整をしたりとかですね、そんなことができるんですが、それがね Surface のデジタイザーペンを使って実に自然に楽譜が書けてる。でさらにメモも書けるっていうことで、これはどうなんでしょう、音楽やられる方結構すごいのかなと思ってしまいます。で性能なんですが、Surface Pro 3に比べて4は 30% 高速化されているということです。でさらに MacBook Air、これに比べと比較して 50% 速いと、これ私が言ってるんじゃないです、マイクロソフトが言ってるんですよ一応言っときますけど、 MacBook Air より 50% 速くなってるってことで、まあ、そこでみんなで拍手喝采ですね。というところで、やっぱり性能的に、ね、かなり上がってるってことで、プロセッサーもね、第6世代のスカイレイクということで、こう効率も良くなってるのかなと思っています。でさらにオプションとしてはドッキングステーションが出ています。で今までの Surface Pro 3のドッキングステーションって、この台にですね Surface Pro 3をガチャッとはめるようなタイプだったんですが、そうではなくてですね、今回も、先ほど言いました Windows Phone のじゃないや Windows 10 Mobile のマイクロソフトディスプレイドックのような感じで、小さい箱ですね、それをこうサーフェスにつなげて、ドッキングステーションとして使えるようになっています。こちらにですね USB 3.0 のポートも4つと、ディスプレイポート、これ 4K 対応のものが2ポートということと、それとイーサネットのポートがつくということになっています。そんなことでね、これつなぐと全然普通にパソコンとしても、ね、デスクトップとしても使えるんで、これさえあれば何もいらないっていうのをね、やっぱり言う感じがしてます。ということで、Surface Pro 4。で、Windows Hello にも対応してますということと、ですから顔認識ですね。ということで、ログインできるとかいうことになってます。で、お値段なんですが、$899からということになっています。だから、Surface 3に$100足せばプロ4が買えるよと、日本だとねどんぐらいになるか分かりませんけど、10万いっちゃいますね、これ多分$899となるとね。でこの$899というモデルは Core M3 の SSD が 128GB、 メモリ 4GB というものです。でこれいくつかこう段階に分かれてまして、一番高いのがですね Core i7 で SSD が 512GB、メモリが 16GB で、これで$2199ということになっています。結構高いですね、上のモデルはね。ただこれあと 1TB のものも載せられるということで、これオプションで、追加ができるのかということはちょっと追って調べたいなと思っています。そんなところでも期待通りのサービスプロ4ということになっています。出たねというところでね、結構もツイッターでも散々盛り上がって、買えるかどうかとかね、買い替えるかとかね、そんな話をみんなし始めてたとこなんですが、そんなとこもして、Surface Pro 4の話も一通り終わって、Windows Hello もできますで、値段もいくらですっていうところで、落ち着いたかなと。これで最後はいろいろお話しして終わるのかなというふうに思ってたんですね。みんなっていうか。で、延々とまだ話すんです。で、私、英語はかなり苦手なんで、何言ってるかよく分かんないところあるんですが、ずっと話し続けてて、ラップトップっていうんですね。で、ラップトップっていうんですよ。俺、まだこの話続くのかなって、ラップトップってなんだよと思ってたんですが、 その次の瞬間これですね、 We make Surface Book っていうんですね。なんだそれはと、もうみんなびっくりです。大体そんな情報誰も聞いてない、聞いてないって聞いてたら大変なことになっちゃうんですけども、噂すらなかった Surface Book、 これが発表になりました。そこで出てきたのがデモンストレーションのビデオなんですが、ノートパソコンです、ラップトップです。マイクロソフト初のノートパソコンが、本当にノートパソコンの形したノートパソコンがですね、クラウンシェルの、それがついに発売になりました。 Surface Book というラップトップモデル、まあみんな絶叫ですよね。私もこれツイッターで聞いてる方、なんか木澤さん叫んでるっていう方言ってましたけど、びっくりですね。でまず見た感想が、ああやっちゃったと、これマイクロソフトは一線超えちゃったなっていう、前からですねノートパソコン出しゃいいのにって言ってたんですけど、でサーフェス出したところでも、ね、びっくりだったんですけど、ついにパソコンをマイクロソフトが発売ということになりました。さてこのサーフェスブック、13.5 インチのノートパソコンです。で解像度が、これ公式に出てないんですが、サイズと、PPI の値出たところから、おそらくこれ 3000×2000 ピクセルの液晶画面、もちろんタッチできますということで、あとプロセッサーはですね、第6世代 Core i シリーズの CPU と、あとはモデルによってはですね GPU ですね、 NVIDIA の GeForce、 これが搭載されています。でキーボードは、まともな、本当にまともなアイソレーションキーボードで、でバックライト式、バックライトも当然ついていまして、でキータッチはねとても静かだっていうんですね、ものすごく静かです、喋ってるんですけども、とてもその叩いてても静かと、おそらくバイオ Z のようなものじゃないかなと思ってます。だからペチペチペチペチ不快な音立てるっていうことはないんじゃないかなと思ってます。さらにトラックパッドですね、5点タッチのトラックパッドで、これもガラス製ということになっています。でバッテリーが12時間持つということで、ね、これ見てたツイッターの人ね、じゃあこれ12時間働いてもらおうかということかねって話なんですが、まあ、12時間バッテリー持ちますと。そしてメモリーはですね、GDDR5 を使ってて 8GB もしくは 16GB、搭載できるということで、やっぱりこちらも 16GB も添えられるっていうところがねやっぱり大きいのかなと思っています。そして、Surface Book、どのぐらいのパフォーマンスがありますかというんですが、これマイクロソフトが言ってたんですが、言ってきます、マイクロソフトが言ってて私はそれ喋ってるだけなんですが、 MacBook Pro の2倍、MacBook Pro の2倍と、まあそんぐらい出て、まあこれ言った時みんな拍手喝采というところで、かなりのパフォーマンスがある。でそのサイズ等を考慮すると、現行のいわゆるラップトップモデル、こういったノートパソコンのモデルでは最強ですということと言われています。でまた構造的に面白いのがですね、ヒンジですね、ノートパソコンとしてのヒンジの部分なんですが、こう段階的に、まあ、無段階は無段階なんですけど、なんか紙を折りたたむような構造になってる。これダイナミックフルカーノヒンジというそうなんですが、そうですね、キャタピラのような構造になってると、ちょっと言いづらいんですけども、そんなね、ヒンジになっています。ですからこれを折りたたむとくさび型の、まあ、クラムシェルのね、ノートパソコンっていう感じがしています。でもうここまで来て、もうみんな何が違うかと、話は分かったと。いくら出せばいいんだ我々はと、はい、お値段なんと1499ドルからということになります。これ1499ドルというのは Core i5 の 128GB の SSD とメモリ 8GB のスタータイプです。で、まあ、これいくつかあるんですが、おそらくね売れ筋になるのが Core i5 で 256GB の SSD を積んで NVIDIA の GeForce を乗っけてメモリ 8GB、 これが1899ドル、一番上がですね、Core i7 で 512GB 搭載して、これ NVIDIA のグラフィックプロセッサーを乗っけて、メモリ 16GB で2699ドルということになっています。で、こちらも 1TB の SSD もあるということで、これオプションがあるかもしれません。 まあ、あのそんなところでもう大興奮ですよね。もうでこの Surface Book っていうのはもうあの新しい Surface のシリーズとしてですね、今後も出てくると思いますし、これ日本でも出さないと、これみんなでツイッターで私の周りの人とね、これ日本で出さなかったら品川で暴動を起こすぞとそのぐらいの話をしてますんで、これ本当に日本でも出してほしいなと思っています。っていうところでみんなね、落ち着いていうところだったんですが、でもう一回ね、じゃあもう一回見直してみましょうってことで同じデモ画面が流れたんですね。で今度のデモ画面の時はそのテロップのところに、テロップがちゃんと出てて、スペックが最初はテロップなしで出たんですね、最初の、ビデオが。で次のビデオは、テロップが出て、まあ、NVIDIA のグラフィックスプロセッサー積んでるとかバックライト付きのキーボードですとか、いうのが出てて、途中までもう最初見たところまで行ったところでこうノートパソコン、ね、サーフェスブックの絵が出てるところで次の瞬間何かっていうとモニターの部分がカチャッと外れたんです。えってまたここの部分びっくりです。そんな話今までしてなかったでしょうと。でこれ 2-in-1 のタブレットとしても使えるということで、あのモニター部分が、ね、切り離せるんですね。まあこれはもうすでにこういった機構のものはいくらでも出てますんでびっくりする話じゃないんでしょうけど、ただのノートパソコンだと思ってたところにやっぱり切り離せるんだ。で切り離してひっくり返して取り付けてパタンって倒せば、よくあるね、あのひっくり返せるタイプ、まあ、あのバイオ Z のような、感じでね、あのタブレットとしても使えるというふうになっています。まあこのビデオが出た後に会場の絵に戻った時にですね、もう観客席はもうスタンディングオベーションでみんなで拍手してます。まあそんな発表があって、ああもうお腹いっぱいと、明日会社なんですけど私どうすればいいんでしょうっていうくらいの、大興奮な状態でした。まあ最後ねサティア・ナデラが出てきて、まあ、これからもパートナーシップとしてうまくやっていきたいという話を、していました。まあ、そういったところで、マイクロソフトの Windows 10のイベント、まあ、最後はね、サーフェスブックでみんなもうぶっ飛んじゃって、プロ4の立場どうすんだよって言ってるくらいだったんですが、まあ、そのぐらいね、もう盛りだくさんの本当に面白いイベントでした。すごかったですよ。まあ、そこでもう、まあ、ストリーミング配信も終わりまして、まあ、結構皆さんツイッターとかねフェイスブックでもお話をしてたんですが、今回お話があったのはホロレンズ、マイクロソフトバンド2、ルミア950シリーズ、サーフェスプロ4、サーフェスブックというところで、でホロレンズが開発キット込みで$3,000ですね。で、マイクロソフトバンドが$249で、ルミア 950XL が$649で、サーフェスプロ4の、まあ、ローエンドモデルとして$899で、最後サーフェスプロブックで$1,499、締めて$6,296、まあ、これ1ドルどうしよう120円ぐらいにしておいて、$755,520。これだけ用意しなきゃいけないのかっていう話をし始める人がいてですね、まあ、これよく俗に言うね納税と言われてるんですけど、75万かって言ってるんですけど、まあまあ、それ全部買うかどうか分かりませんけども、そのぐらいこうみんな欲しいというようなものでした。私もこれすごく欲しいのばっかりですね。で今回やっぱりびっくりしたのが Surface Book というところで、マイクロソフトが今までハード出すっていう時にこうリファレンスモデルとか、あとはその業界をこう牽引するペースカーとしての役割、つまりマイクロソフトのこうリファレンスはこうですよって、最低ラインはここぐらい守ってみんないいハード作ってくださいというもののはずなんですが、このサーフェスブックなんてね、他のパソコンに与える影響大ですよね。よくね、今ちょっとここで詳しい話はしない方がいいと思うんですが、 サーフェス RT が出た時にちょっと一悶着あったとか、聞いたことあるんですが、これサーフェスブック出されちゃったらこれね、米沢と島根からすごいクレームが来るんじゃないかって話をみんなしてるくらいで、なんて言うんですかね、サーフェスプロもそうなんですが、サーフェスブックにしても Windows に最適化された、本当にチューニングされたデバイスとして登場するはずなんですね。その MacBook が、まあ、MacBook じゃなくて Apple の製品の Mac がやっぱり MacOS 10がすごくそういう最適化して出してるのと同じで、すごく一番いい条件のハードウェアとしてですね、サーフェスシリーズ出てくるはずなんで、これ他のメーカー太刀打ちできるのかなっていう心配を逆にしています。ですから、まあ私ちょっと率直な感想を言うと、なんてこしてくれるんですかマイクロソフトさんと、これ国内のパソコンメーカー大変なことになっちゃいますよと。まあ実際のところはね、国内のパソコンすごくいいのありますし、まあ国内で導入するところってこうね、各メーカーごとが決まってるところもあるんでね、まあ悲観することはないと思うんですが、ただこの一般市場向けでサーフェス買っとけ間違いないよという話になってしまうと、すごくこの今のパソコン業界に与える影響ね、大きいんじゃないかなと思っています。私も今は、バイオデュー11、ね、ノートパソコンとして使ってますし、これすごくいいですよ。今でもいいし、これからもずっといいと思ってるんですが、次をどっかで買い替える必要があるんですね。で次は何でしょう。で私の中ではもうバイオ Z かバイオプロ13の Mark II、 ここでほぼ狙いを定めてたんですね。そこへどうしよう、これサービスブックはいいねっていうところで、すごく悩んじゃってます。まあ悩むといってもかなりちょっと先の話だと思うんですけどね。まあとにかくまあ、マイクロソフトさんにお願いしたいのは、ぜひマイクロソフトストアでですね、36回払いで金利 0% キャンペーンとかね、やっててもらえると、ちょっと発売したらすぐ買えるかなと。もうこれローンじゃないと買えないなというような感じはしてるんですが、まあそんなところで次買うノートパソコン、下手をすると次に買うデスクトップに代わるメインマシンとしてこのサーフェスブックっていうのはもう候補かなと思っています。残りはもうあとねバイオ次第、すごく悩むという状況です。まあ一番いいモデルっていうかね、売れ筋のモデルいくとね、1899ドルのCore i5 の 256GB の NVIDIA のグラフィックプロセッサー乗っけた 8GB のモデルなんですけど、これでもどこだろう、22万、日本で発売したらこれ24万ぐらいですかね、そのぐらいのものになってくると思うんで、まあ、結構高いですけどね、ただこれものすごく末永く使えると言っても、多分3年もすればまた買い替えたくなるんでしょうけど、デバイスじゃないかなと、そんなふうに思っています。悩みますね本当に。プレイステーション4にするか Xbox One にするかっていうことで、ね、もうこうマイクロソフトとソニーの狭間に挟まれて、こうどっちにしようかという悩むと同じで、今度はバイオにするかサーフェスにするかと、そんな風にちょっとずっと考えてました。まあそんな大興奮な、いや興奮してるのお前だけだろと言われそうな気がするんですが、マイクロソフトの発表でした。まああとはどう日本市場に展開されるのかっていうことをですね注目して、まあ、今後もですねこのマイクロソフトの新しいハードお話ししていきたいなと思っております。以上Windows 10デバイスの発表会と、あとその各デバイスのお話をさせていただきました。はい、第309回は Windows 10新しいデバイスの話をさせていただきました。今回はかなり長くなっちゃったんじゃないかと思っています。ここまで聞いてる方、もしくはずっと聞き流してて、あれエンディング始まっちゃったと思ってる方といると思うんですが、もう今回もこれ全部喋るだけ喋ろうと思ってやってますんでね、 まあ、ちょっとご容赦いただきたいなと思っています。まあ、そんなところで、まあね、あの最初あのモニターを買ったという話をさせていただいたんですが、これ IO データのね23インチのフル HD の液晶モニターです。で、まあ、ここのね詳しいお話というかね、こう選考の過程をですね、ちょっとまた、まあ、次回にでもねお話ししたいなと思ってるんですが、結構いいですね。うん、あのすごくいいです。時々こういったあの新しいデバイスで HDMI に完全に私も移行しようと思ってますんで、今の液晶ね、まだまだ使えたんですけど、切り替えて、でも今使ってるとすごくいいなと思っています。やっぱね、あのお金は大切にしなきゃいけないんですけどね、こう時々こういうふうに切り替えていかなきゃね、いけないかなと思っています。はい、そういうことで、今回非常にあの長々とお疲れ様でした。ありがとうございました。またいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。